岩手医大でも取り入れているというこの手術療法、
脳の神経核っていうところをですね、刺激をして行う方法が脳深部刺激療法っていうんですね。
どういった手術になるんですか？
これはですね、我々の頭の中にはその先ほど言った運動をサポートするサブの機構がある。それは神経核と言われる神経細胞の集まりなんですね。実は我々の脳みそっていうのは神経細胞で皆さんできていることはご存知だと思いますが、全てが神経細胞でできているわけではなくて、神経細胞というのは脳の表面とその脳の奥深くに集落のごとくその点在しているその様々な名前の付けられた神経核というものがあって、それ以外はその神経をサポートするその家に例えるならば柱であったり壁であったりというようなそういった細胞でできているのが我々の脳みそというものなんですけれども、その中でもその奥にある神経核っていうのはまさにその運動をスムーズに行うためのサブの回路に関係しておりまして、その中でもその特に視床下核という名前の付けられたところと単層球という名前の付けられたところがその神経回路、ネットワークを作ってるわけですけども、ドーパミンをきっかけに起こるネットワークなんですが、そのネットワークの中心的な役割を果たしておりまして、そこの機能がちょっとそのドーパミンが不足することによって機能がうまく機能してなくなってしまう、そういうのがパーキンソン病の本質なんですね。そこを電気刺激って言って細い電極をですね、そこにピンポイントに入れまして微弱な電気を流してあげることによって、神経というのは微弱な電気でやり取りをしているんですね。神経同士というのは電気を発するんです。それをうまくその外からの電気で調整することによって動かなくなっていった神経のネットワークを人為的に少し動かしてあげると。本来はドーパミンがきっかけで動くはずの回路なんですが、ドーパミンが不足するかあるいは十分届かないものですから、ですからその神経そのものを電気的にこう少し流してあげようと、その回路を回してあげようと、そういうふうな治療で、
でも先生イメージですとそれはつまり脳に穴を開けて、
そうなんです、
その深部まで、
そうなんです、
到達させる、
そうなんです。で、大体おでこのですね、おでこというか生え際ありますよね、生え際よりももうちょっと頭のてっぺん寄りの方に2箇所、右と左それぞれ100円玉くらいの大きさの穴を頭蓋骨に開けまして、そしてそこから、太さ 1.3 ミリくらいの細い電極を、正確にですねそのターゲットに向かって入れる、それちょっと特殊な方法で入れるんですけども、その頭にこうフレームのようなものをあらかじめつけて、で MRI を取って、そしてその手術用のナビゲーションっていってコンピューターシステムなんですけど、そのコンピューターで座標っていうその MRI 画像上のどこにどれくらいの深さでどの角度で入れればその視床下核っていうところがメインだとするならば、長さ5ミリで幅3ミリくらいのちっちゃな神経核なんですけど、そこに1ミリ以内の誤差でその電極を入れるっていう、そういうことをそのナビゲーションでコンピューターで座標を作って、かつその手術中にもその神経核が発する微弱な電気を捉えながら、ここに確実に神経核あるよね、視床下核あるよねって確認しながら慎重に針を進めていって、ドンピシャリそこに当てるという、そういう
手術。ストレートに押し込むわけじゃありませんもんね、脳の複雑な形の中をこうくねくね、
くねくね、まっすぐには行くんですけど、まっすぐ行くんですが、その途中に例えば血管があったりとか、大事な神経があると困るので、十分そこをどの経路で刺すと一番被害というかその影響少なくいけるかなということを十分プランニングしてやるんですね。ちょっと特殊な低位脳手術っていう方法で行ってます。
その実績は岩手医大はどうなんですか？
もうかれこれ2007年を第一例目としたんですが、もう100人近い患者さんには、皆さん非常に術後は元気な方がほとんどでして、この手術自体やっぱ9割型の方にはすでに日内変動の軽減が期待できると言われているもので、実際そうですね。中にはやっぱり今一つって方も数少なくはいらっしゃいますが、多くの方は非常にその薬物治療と組み合わせることによって、日内変動を軽くすることができています。
手術時間はどれぐらいかかるんでしょうか？
患者さんご自身は実はその電極を入れる時っていうのは実際神経の活動を確認しながらやるので、その一瞬だけはちょっと目を覚ましていただくんです。それが怖い怖いっておっしゃるんですが、
覚醒している時の手術、
半分覚醒してる半覚醒の手術ですね。ですが実際はほとんどは麻酔科の先生にお願いして眠くなるお薬をずっと使ってますので、ご本人はほとんど記憶になくて、術後に聞くと何回 回か名前聞かれたりとか、握ったり開いたりちょっとあの
手を開いてみてくださいとか、
ちょっと1ミリ2ミリずれると今度ねそのしびれであったりこわばりにつながるところもありますので、だそれをこう確認するために何度も握ったり開いたりやってもらうんですが、そういうやり取りしたのはうっすら覚えてて、だからまあ5分くらいで手術終わったって皆さん思ってるんですが、多くの方はただ実際は朝の9時から始まって夕方の6時くらいまではかかっているという手術です。はい、
で患者さんもですが先生もその間ずっと、
そうですね、僕もですからあの日々あの体力をと思いまして、ね、ご飯をたくさん食べるようにしたらこの結果になってるんです。
いやサンマもよく食べ、
サンマもそのためのサンマも
いやそうですか。この深部刺激療法、
はい、
こう期待できる効果というのはということは全員がそうすればいいんじゃないかとか、またその他にもこう期待できることなんていうのもあるんですか。
そうですね、まあ、その脳深部刺激療法で、期待できる効果っていうのはその薬が効いているオンって言われるその時間を長くすることができます。で代わりにオフって言われる薬が切れている状態をまずあの短くすることっていうか、まあゼロに近づけようと頑張るんですけども、その短くすることができます。であとはそのディスキネジアってね先ほど言ったように動きすぎちゃうようなものも脳深部刺激療法を加えることによって、それをスイッチをさらに入れていた薬の量をちょっと減らすことができたりもするんですね。あるいはその炭素球というところ、ちょっと専門的な話になっちゃいますが、そのともう一つのターゲットを刺激するとそれ自体が直接ディスキネジアっていうのを抑える効果も期待できたりもするんですよ。ですからまあそういったことでその患者さんご自身を大変その困らせているそういったオンとオフの、あるいはディスキネジアの激しい波っていうものをぐーっと抑えることはまずできるんですね。そうするとまあ寝たきりになる方もいらっしゃるって言うけど、その寝たきりになる時期をぐーんとこう遅らせることもできるでしょうし、若い方であればそのパーキンソン病を理由に仕事を諦めなきゃって思ってた人をきちんと仕事を定年まで勤め上げるようにその持っていくことも期待できるかもしれません。何よりもその薬の効果を十分生かしてあげる治療法である、これがまあその DBS によって期待できることなんですね。
男性女性どちらがこう多い病気なんですか。
あまり男女差ははっきりしたものはないんですが、若干女性の方が多いって日本ではね言われているのがパーキンソン病ですけど、あんまり大きな差はないですね。これは男性特有の病気でもなければ女性特有の病気でもないですね。
あ、その年齢、発言年齢というのか病気に
やっぱり60過ぎの方が65歳以上の方の、まあ、100人から200人に1人くらいというふうに言われているので、非常にだからパーキンソン病の方って世の中非常に多いんですよ。ただその中でもその DBS が必要とされる方っていうのはちょっと古い統計によりますと、まあ、20% 程度って言われてるんですよ。残りのじゃあ 80% くらいの方は何なのかと言いますと、まだまだその薬単独で十分その人 その日常生活を自立できるっていうようなタイプの人、そんな日内変動が強くないような人も含まれれば、あるいはあの寝たきりにも近づいてしまってて、もうほぼ寝たきりの方で、もうちょっと治療効果がちょっと期待できないかなという方もやっぱりいらっしゃるということなんですね。 DBS そのものは薬物治療のベストな状態を基本超えることはできないと言われてるんですよ。つまりオフっていう症状を底上げをしてオンと言われる状態に近づけてあげるもので、オンというものをさらにいいオンまで引き上げる力はないんですね。ですからその日内変動があるんですが、ほとんどが寝たきりに近づいてしまって寝たきりになっているような方は、やっぱりその人にとってのベストなオンというのは寝たきりな状態だというふうな方であれば、 DBS をいくらやってもやっぱり寝たきりは寝たきりだということなんですよ。ただオフになれば寝たきりになるけど、オンになればとりあえず自立した生活ができるというような方であれば、そのオンの状態にオフを近づけるので、寝たきりの状態を歩ける状態まで持っていくことができるだろうと。
いつの日か常に一定にオンの状態でいられるような時代というのは、
そうですね、そういうのが来ればいいんですけど、その神経の変性がそのなぜ起こるのか、そしてその病気自体がどうして生まれるのかということは、まあ、様々な環境ホルモン説であったりいろいろなものが言われてますが、はっきりしたことがわからない。ですからその人のその細胞がどのようにその時間とともに変化していってその病気につながるのかということの解明が非常に今待たれておりまして、まあ、iPS 細胞なりそういったようなものに非常に期待が集まっているのはそういうところなんですね。それがわかれば病気の元となることが抑えることができるかもしれない。 例えばストパーキンソン病は治せない病気ってよくね言われますが、そうではなくなる時代は近い将来来るのかなというふうに思ってます。